鉄道大好きモグタン。旅先で使える日常生活の工夫。前回外出できるようになるまで多少努力がいったという話と、白杖で歩く能力とは別に、工夫しないとなかなか外出は難しい面があるということで紹介したつもりです。話し下手なので全く伝わってこないような気もしていますが、今回も日常生活に直結しているような工夫などをご紹介してみます。まず、白杖で出歩けない時期でも起こりうる話です。よく知っている自宅の中とか、親しい知人や友人宅では問題ないですが、初めての場所とか、月一度出かけるかどうか、といった場所で困ることがあります。それは頭の中にレイアウトや地図ができていない点です。視力があれば全く気にならないことでしょうが、自分からどの方向に椅子やテーブルがあるのか、またそのものの形状はどういうものか、など、実際手に触れたり座ったりしない限りわかりません。例えば、正面に椅子があるから座っていてね、と声をかけてもらったとしても、その椅子の形状は丸椅子？背もたれのある椅子？肘掛けのあるような椅子？それともソファーのことを言っているのかな？などなど、椅子に座ってだけではわからないのです。また、正面といっても丸椅子のように座面しかないタイプなら方向は気にしなくても済みますが、背もたれのあるものだと、まずどの方向に体を向けて腰を下ろすのかがわからないわけです。こういう場合、視覚障害者の手を取って座面を触れさせてもらえるとすんなり座れることとなりますが、背もたれのある場合は座面とともに背もたれと手で確認させてもらえると安心して座ることができます。上記のような問題は自宅だったり、よく出かけるお宅などでは、まず心配しなくてもいいですが、たまたま知人が椅子を新調していたりしていた直後に出かけたりすると、こうした失敗もありました。椅子の話はほんの一例ですが、視力がないとどれだけ不自由と感じる場面があるのかのご紹介としてみましたが、今の私だと、ああ、椅子に正面があるんだねと確認した後、杖が使える状況なら杖を頼りに椅子を探し、室内なので杖の使えない場所では少し前に手を出したり、足で探りながら歩き、椅子らしきものを見つければ、手探りでどういうタイプの椅子か、どの向きにあるのかを判断してちゃっかり座り込んでしまいますが、なかなかここまでの度胸を決められない方でもおられると聞いています。このあたりは性格が大きくものを言いますので、あの人はできるから、などとは考えない方が良いか、と愚考します。椅子とテーブルの話が出たので、お茶を飲むときとか、食事をとるときの私なりの一工夫をご紹介させてもらいます。視力を落とした直後には、複数ある食器をうまく手にしながら食べるなんて芸当は及びつかずにもいましたので、外出時の食事はもっぱら丼物ばかりでした。牛丼チェーン店などすら丼物しか出てきませんから、余計な心配は不要だったわけです。ですが、ファミレスなどでカツ丼を頼んだら、お味噌汁やこうのものがついてきたり、ミニ丼セットなど、おそばやうどんなどご飯がついてくるっていうことがあったり、そんなこと考えずに頼んでしまった。まさに、しまったでした。でも、お盆というのかな、トレイという方がいいのかな、に乗って運ばれてきたそのままの状態で休止されるので、食器の位置にとなばどうことはありませんでした。その時、あ、これは使えるかな、と感じてお弁当やパンを食べる時でも、 このトレイの代わりになるものを下に敷いておくようになりました。どこに食器を置けばいいかわからないってどういう意味かな、とお考えの方が多いと思いますので、私が視力を落としたところ、もっぱら食べていた丼物を例にとって紹介してみます。丼物を食べるとき、多くの方が右手に箸、左手に丼を持って食べられるスタイルをとると思います。このとき、お茶を飲むとか、味噌汁に口をつけたいと考えたらどうなさいますか？多分丼をテーブルに戻してお茶を飲んだり味噌汁を味わうのではないでしょうか。このように手にした食器をテーブルに戻すときにどこに置けばいいか。視力があれば全くそんなことに頭に思い浮かべることすらなくできる動作すらないでしょうか。ですが視力がないと置く位置は右手の箸を置いてから左手の食器を戻せるスペースを確認するか。感覚のみで持ち分けたでだろう位置を戻すことになります。右手で場所を探ればまず問題ないですが、記憶を頼りに感覚だけで戻すと時には他の食器に触れてしまったり、最悪湯飲みやコップを倒してしまう羽目に陥ることも十分に考えられます。事実何度か痛い目を見ましたので、まあ私が単に鈍いだけかもしれませんが、こうした失敗を繰り返さないようにする手段を模索していたところに、トレイに給仕されているものが全て乗った状態で出てきた経験をしたわけです。このトレイに乗せて出す方式を全てのお店で行ってくだされば簡単ですが、そうはいきませんよね。そこで何らかの代替案を考えたのが、ランチョンマット作戦でした。ですが、このアイデアは持ち物が多くなるだけで案外意味をなさないことが分かりました。理由としてはテーブル面とランチョンマットの手触りが似ていたり、違いはあるものの食事の内容によってサイズを変えることはできないので、案外効果は高くないからです。そこで次に考えたのがタオル作戦でした。タオルなら旅に出かけるとき必ず1枚から2枚は余分に持つようにしていたので、その1枚を使えばいいだけですし、折り曲げてサイズの調節も簡単にできるからです。ただ厚めのタオルだとブカブカしていてて使いにくいのと、旅に出るときに使えるまず状態の良いタオルを使用していましたので、旅に出るごとに外出は使えないような汚れの落ちないタオルを使い続けてしまったので、この手を見切りをつけざるを得ませんでした。最終的にタオルハンカチに落ち着いたのは、サイズの調節はできにくいですが、二重に折り曲げる必要はありませんし、すでにこぼした飲み物を拭き取って人前では使いにくいシミがついたものが手元にたくさんあったからです。さすがにここに来てまだ外出にも使えそうなものを敷物に格下げする必要ができましたが、どのみちタオルハンカチは必須アイテムですので、ことあるために補充をしておきますから、まあ許せる範囲の経緯かなと考えています。おっと、肝心の点を伝え忘れました。それはタオルを血の布に敷物にしておくと、食器を持つ手のどこか一本だけでも指を伸ばしてタオルの位置を簡単に確認できてしまうからです。私の場合、味噌汁とかお吸い物などは左手奥に配置し、右手奥にお茶とか飲み物を置きます。左手手前にメインの食器を置き、右手前に小皿物や醤油やソースの入った小皿を配置するようにしているのです。そこで、丼を持つ左手の小指を器から離してテーブル方面へ伸ばすことで、ハンカチタオルの左手前の角を探り出し、おもむろに食器を置くわけです。常に同じような配置に器を置く癖をつけておけば、4隅の角を確かめるだけでおおよその安全帯を推測できますから、この手段を取り始めてから失敗の記憶はないな。まあ単に健忘症なのかもしれませんが。また、凸凹のあるようなテーブルに当たったとしても安心です。 デザインで凸凹のあるテーブルはさほど多くないですが、複数の人の会食などの場合、隣のテーブルとくっつけて食事をすることもしばしばあります。その場合どうしても違うテーブルを並べるので、うまく高さが揃わないことがあるわけです。そんな状況でも平らな部分を探してタオルハンカチを引けば問題解決です。副次的な効果として良かったと実感しているのは、丸テーブルなどで自分の向いている方向を確かめにくいような場合でもしっかり位置の把握ができるという点です。先にも述べましたが、食べ物や飲み物の置くスペースがあるかどうか、これは視力をなくしてからとても重要なポイントとなりました。最初に着席するときは周囲の方のサポートで大丈夫なのですが、何らかの理由で体の位置をずらしたりしますと、手前の方向を見極められるような直線部分がないと本当に困ってしまいます。一度は感覚で左手の飲み物を置こうとしてテーブルの端に置いてしまい、コップから手を離した瞬間にフロアにコップが転がってしまうという失敗を経験しています。幸いにも飲み物は空っぽだったので良かったのですが、本当に肝を冷やしました。他にも困るのは、どこからどこまでの区域に自分の食器が置かれているかの判断がつかない点です。隣や向かいに座っておられる方との境はどこなのか、その見極めができないのです。事実、同じテーブルについておられた方のものを食べてしまった経験もあります。気の置けない友人相手ではなく、とある集まりでの会食をしていたので、知人を呼ぶのにも気が引ける程度の知り合いでしたから、笑って許していただいたのものの、きっと気分を害されたものと、この時は本当に落ち込んでしまいました。その後も自分のものではない食器に手をして、あれとヒヤリとしたこともありましたが、幸い食器に手が触れた時点で、あ、これは自分が頼んだものではないと判断できるものでしたので、事なきを得ましたが、しばらくの間は食事を楽しむ気分より、また失敗しないかと戦々恐々といった気分が続いた覚えがあります。これらの失敗でも今はまずしないで済むには慣れもありますが、自分の陣地をはっきりさせる手段を得たからだと思っております。私にとって都合のいい手法でして、他の方にも通用するかどうかは定かではありません。でも何らかのヒントぐらいはなるのかなと紹介してみました。ご参考になれば幸いです。最後にもう一つの効果として、ボロボロとこぼした食べ物を食後一気に片付けることができるのも魅力ですよ。貧乏症の私にはもう一つのおまけです。それは自分のタオルハンカチにこぼれただけなので、拾って食べるのもあり、実際食べちゃいますし。以上、食事の一工夫編でした。なんだかんだと述べてきましたが、結局は旅の先で現地の美味しいものを心ゆくまで楽しみたいだけなんですが、結局要求が不自由を打ち砕いた感がありますね。伊達食う虫も好き好きでしょうし、下手の横好きですね。もう一つ食事に関しての私なりの工夫を紹介してみます。それはたくさんあるメニューの中からいかにして自分の食べたいものをチョイスするかの作戦です。私のように魚が全くダメな場合はその点だけでもメニューは絞れますが、それでも決して少なくない選択肢になりますので、あらかじめ候補を縛ってしまうのも手です。最近その場でスマホを使ってメニューを見ながらじっくり選ぶことも可能になりましたが、店舗によっては今日のおすすめとかホームページに反映されていないことも多いですし、仕入れの状況で日によっておすすめのメニューが左右されるのは致し方ないことです。こうした事情もありますので、一人旅でしたら事前に旅先の名物を調べておき、 それを頼むことが
多いですが、
それでも店員さんにこちらのお店のホームページを見せていただいたら、黒豚料理の評判がいいとありました。何かおすすめ料理はありますか？みたいに具体的に答えやすいような形でお尋ねするようにしています。すると、私の好みですが、と前置きなさってから人気メニューやご本人のお気に入りを教えていただけることが多いです。ホームページに期待されているメニューを見ながら、好きなだけ迷うのもありますが、これは居酒屋メニューなどにのみ使う手法です。正直な話、食事どころを紹介してくれるサイトのコメントはほとんど信じませんから、先のような手法を取るわけです。また、複数の視覚障害者を含んだグループで食事をとるとき、どなたかお一人が代表でメニューをお読みさせていただくことがあります。中には何度も読み直してもらっている方もいますが、私はそれが苦手なので、即断即決をなるべくするように、以下のような資本を用いるようにしています。それはズバリ勝ち抜き戦です。何が勝ち抜きかと申しますと、今も読み上げているものと、一つ前に読み上げられているものならば、どっちにするかと、その都度判断していくのです。この作業は繰り返していけば、最後の品を読み上げられた時点で注文品は確定できる事態です。現在の候補の名称と、今読んでいる品の名前の2つだけ覚えていればよく、どちらかに決まれば、残りの1つはその場から忘れ去って構わないわけですから、最大でも2つの名前を覚えるだけで済みます。よって私はこの手法をよく使います。上記の手段の変形として、先に大きなカテゴリーを教えていただき、興味のあるカテゴリー部だけ集中して聞くことで選びやすくすることもあります。これら以外の手法として、キーワードチョイスもあります。それは、何か気になる食材なり料理を決めてしまい、絞り込んだ後どれにするかを判断する手法です。今日はベーコンの日かな、みたいに何か一つのキーワードを決めてしまい、それを含んだ料理からチョイスするというものです。この手段の良い点は、一通りのメニューを読んでいただいた後に、ベーコンのあんたかが気になるけど、ベーコンのうんたらとは何どう違うの？と候補を最低限絞ってから、メニュー表にある写真やコメントを読んでもらえるので、より自分好みの食事が可能となるのかな？ただ、自分の選んだキーワードが全く出てこないなんて珍事も起こり得ますし、一つしかなくて選択の余地なしで、なんて可能性も十分あり得る手段です。このように、ほんの少し妥協するだけで、随分いろいろなことができるようになっています。どこを妥協するかは人それぞれですから、私の手法には向かない方が多いと思いますが、一つの考え方になるかとは思っております。ほんのちょっと思考を変えるだけで、今までうまくできなかった事柄が可能になるかもしれませんよ。ちょっとどころかかなり偉そうなコメントしら失礼しました。というところで、今回は食べ物を中心に私の工夫を紹介してみました。それではまた次回、何かいいネタを探しておきますね。それでは失礼します。